通告に従いまして、3項目ほど質問をさせていただきます。まず、1項目目。災害弱者、高齢者、障害者、子供等の緊急時の対応についてご質問をいたします。地震や台風、また、ゲリラ豪雨等の自然災害が発生したとき、真っ先に援護が必要とされるのは、高齢者、障害者や小さな子供たちであると思います。幸いにも、本市においては、近年において、多数の、死傷者が出るような大きな災害は発生しておりませんが、先の福岡西方沖地震や、昨年においては、集中豪雨による死傷者が出るという、不幸な災害もありました。近年においては、温暖化の影響で異常気象が発生して、突発的な災害が起こることが予測されます。万全の危機管理体制が必要であると思います。本市においては、緊急時においての危機マニュアル、危機管理マニュアルは作成されると、されていると思いますが、行政組織も23年度4月より新たな体制を取られるようでありますし、また、同時に4月からは光るケーブルによる域ビジョンの開設もなされ、ますますこれまでより緊急の災害時においては迅速な初動体制が取られるようになると、期待をしているところであります。そこで、これまで以上に万全の対策が取られるように、まず1点目として、各課において災害弱者、この高齢者とか、障害者の、リストが、市民福祉課あたりでは用意されておると思いますが、各課において共有をなされて、あるのか。また、二点目。そして、負傷者、不幸にも負傷者等が出た場合の対処については、医療機関との連携は十分に取れるのか。そして、三点目として、これは一番大事なこと、災害が起きたときには、一番身近な人が、一番近くの人がわかるわけですから、今の体制、組織の体制では、地域のことは、ご老人のこととか、障害者のことは、民生委員さんがよく分かってあると思いますので、そのリストを含めて、災害、弱者のリストを含めて、民生委員さんとの共有の連絡とかが万全に取れる体系を、整えてあるのか、また、そういう見直しが必要であるのではないかと思いますので、以上の、観点から3点について、市長のご見解を求めます。
一山議員の質問に対する自身の答弁を求めます。白川市長。
8番、石間議員のご質問、和樹議員のご質問にお答えいたします。各課において万全の対処が可能であるのか、災害弱者のリストはということでございます。それから、失礼しました。災害が発生し、または発生する恐れがある場合には、壱岐市地域防災計画に基づきまして、災害対策本部等組織の編成、要員の確保を行い、災害の規模に応じて必要な職員を配備、動員しているところでございます。まず、災害対策本部に円滑に移行できる組織といたしまして、理事等による災害警戒本部を本庁、署に設置し、初動体制を取りまして、警報並びに、災害の状況を見極めながら、災害対策本部を設置いたします。災害対策本部の構成については、本部長を市長とし、副本部長に、副市長、教育長、本部員に各理事9名で合意されておりまして、その下に各部門ごとに班編成を行い、各課長等を責任者として業務分担を定めております。 各課職員の対応要領については、防災体制、職員行動マニュアルを作成いたしまして、職員の参集チーム及び配置対象を取っておりまして、担当業務を関係機関と連携しながら対処する、しておるとところでございます。2番目に、病院との連携は十分であるかということでございますけれども、壱岐市地域防災計画において、指定公共機関及び指定地方公共機関として、壱岐市会を、その他の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者として、病院経営者を指定いたしまして、処理すべき事務または業務の対抗を定めておりますので、壱岐市災害対策本部における担当である保健環境、病院管理部門の健康保険、病院班を通じて連携するところでございます。また、市民病院が災害拠点病院として、その他、救急告示病院として、3つの病院がありますので、各病院を中心に災害においても、関係機関と協力して、医療救護体制の連携を進んでいるところでございます。市が主催する防災訓練においても、災害対策本部長の指示による救護所の設置、傷病者の搬入、応急手当、搬送支援などの応急活動訓練を医師会、市民病院、消防署と連携して実施をしておるところでございます。次に、災害地域と連絡連携はということでございますけれども、災害現場との連絡連携につきましては、原則として防災行政無線の移動系、消防無線による積載無線、携帯無線により、また NTT 電話等が使用できる場合は、この他に NTT との、電話と携帯電話をいたします。携帯電話を使用いたします。さらに非常線、無線通信の利用として、壱岐警察署、九州電力、壱岐営業所、タクシー無線の利用も計画しておるところでございます。災害地域に現地対策本部を設置した場合、市、団、消防本部による地域本部を開設し、地域住民の被害の軽減を図ります。おっしゃいました、民生委員との連携と言いますが、災害の時に民生委員と直接連携を取るという体制は取られておりません。それから、災害弱者の対象者でございますけれども、高齢者については、65歳以上の独居老人1502名、65歳以上の高齢者世帯は2050名で、合計3552名でございます。障害者においては、身体障害者手帳保持者が1960名、療育手帳所持者が274名、保健福祉手帳所持者が159名で、障害者関係は合計2393名でございます。その他、外国人登録者の方が、これは、災害弱者とは言えませんけれども、やはり、一応外国人登録者を申し上げますと31名となっております。これらについては、平成21年5月点の、新型インフルエンザが発生いたしました時の統計調査による対象者数でございます。児童生徒につきましては、小学校は1750人、小中特別支援学校、虹の原でございますけど、11人、合わせて1761人でございます。幼稚園につきましては、幼稚園で352名、保育園については、認可保育所で555名、僻地118名、認可外保育所91名の合計1116人でございます。小学生以下の生徒及び児童数、生徒さん、小学生以下の児童数の合計は2877名でございます。トータルでは8853名となります。リストについては当然のように把握をいたしておるところでございます。
内山和樹議員。災害者リスト、弱者のリストは、整っているようでございますが、安心しましたが、これ本市の場合は、地震とか、対象になるのは災害中でも地震、まあ、予期せぬ地震ですね、豪雨、集中豪雨とか、台風あたりはもう事前に予測ができるわけですが、地震については、 なかなかその予測の、まあ、つきにくい、まあ、土日祭日にパッと起こる可能性もありますけど、そのもう日を何日来るということは分かって、なかなかあの予測しにくいわけですので、そういうその体制がその一応祭日においても、もう今の市長のその、消防付き添い、危機管理体制は十分取れているというようなあのご返答でしたので安心しましたけど、その日曜祭日においても、すぐその、そういう取れるのか、もう、あの市民のとにかく安全安心を守っていくのが、行政の基本的な役割であろうとかと思いますので、ぜひその、そこのところ日曜日とか祭日のにおいても、そういう主導体制が取れるのか、そこだけお伺いをいたします。
白川市長、災害につきましては、当然のごとく、その曜日とか日にちとか、それは問うことはございません。すべて同じ体制で取ってまいります。それから先ほど議員の お質問の中で一つお答えを、しておりませんでした。議事順等の導入によって見直しをするのかということでございました。当然、現在の、今度、提案をいたしております、組織改正、部長制にもなります。組織改正もございます。それから、ケーブルテレビができまして、それこそ、防災面で、非常に力強い、環境が整います。従いまして、当然のごとく、現在の、そのマニュアル、その他、見直しを行います。
石山和之議員、防災マニュアルはもうしっかりできているようでございます。また、そうしたその災害弱者の、リストあたりも今度のその情報、疫ビジョンに合わせてまた見直すというところも言われてましたので、しっかり市民が安心して暮らしをできるように、万全な体制を取っていただきたいと思います。次に2項目目。救急救命時のドクターヘリでの患者搬送への対応についてご質問をいたします。本市よりヘリによる救急搬送は、大村に基地局があるドクターヘリ、また県の防災ヘリ、そして自衛隊のヘリによる搬送による対応がなされております。前年度においては、市民病院から28件のヘリによる救急搬送がなされております。まあ、他にも、直接現場から、搬送された例も多々あると思いますが、自衛隊のヘリにおいては、すべて長崎の医療センターへ搬送されているようでありますが、また、ドクターヘリにおいては、まあ、特殊な病気や福岡でしか処置ができない患者においては、何件か福岡の方へ救急搬送なされているようであります。本市は行政区も長崎でありますし、ヘリに乗り込んで来られる、医師においても長崎の医療センターから乗って来られるようでありますので、なかなかその福岡の方に搬送してくれというのは非常に厳しい面もあるかと思いますが、そもそも、国がこのドクターヘリを導入しようという計画をなされたのは、この命をつなぐ救急搬送に当てるため、また、その交通の便の悪いですね、過疎地やこの域みたいな離島の救急患者を搬送するために、その運行をされたわけでした。ありますが、その運行形態においてはですね、その地域の実情に合った方法が許されるべきであろう。まあそういう趣旨で国の方も、私は、作っていると、運行されたと思います、当初はですね。まあその当初から、私は福岡の方に搬送できるような状態、基地局を作った方が、まあそれは国の縦割りの行政でなかなか行政区が長崎県ですからできなかったかと思いますが、そういう、その域の、医療本市の生活っていうのはもうほとんど上へと福岡県になっているわけです。まあその、とにかく患者の救命するのが もう何よりその優先されるべきであるとは思っております。その家族の利便性とかそういうのはもう二の次であると私も思っておりますが、生活圏が福岡にある以上ですね、どうしてもその家族の中にはですね、これはなかなか直接はその、言いにくいんでしょうね。やっぱもうお医者さんが来られて、本人はとにかくもう、生きた間にですよ、口も切れないような状態ですから、なかなかその、福岡に連れて行けるかとかいう人はおらんと思います。また家族の中もなか、の方もなかなかですね、その場ではその、連れて行ってくれというのは、おそらく言えんじゃないですかね。その お医者さんが長崎医療センターから来られるんですから。それも後からですね、その、言われるわけですよね。もう向こうで治療されて、後で、まあ、福岡の方に移った方もありますけど、なんでその、福岡の方に連れて行かれてるのかと言われ、ほら、搬送されないのかって言われるんですね。だけど、それはもう私もその病床が長崎ですから、それは無理なの。もう、ドクターも、医療センターから乗って、長崎の方から乗ってこられるし、それはなかなか無理な面があるじゃないでしょうかって。でも、それでもどうしてもその、福岡に行っちゃいと言われる方がありますので、それはその、私の頼みはできないことはないんじゃないでしょうかと思ってるけど、それは厳しい面があると思います。でも、そもそもその、生活圏が域にある以上ですね、そういうその、福岡に搬送するというような緩和策が私は取られてしかるべきではないかなと思いますけど、まあ、市長のお考えとしては、どうか、どう思っているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。白川市長。
救急救命時のドクターヘリでの患者搬送の搬送先の対応についての考え方ということでございますが、その前に、現状を申し上げたいと思います。まず、救急患者が出た場合ですね、やはり、ドクターヘリを、要請するということが、患者のお命が大事でございますから、当然ドクターヘリでございますから、ドクターが乗ってくるわけです。先ほどおっしゃいますように、大村医療センターから参りますから、医師がこの患者はどこに連れて行ったが一番助かるという判断をするわけでございますので、それはやっぱ大村医療センターに連れて行くと思うわけですね。ですから、まあ、それがまず、それで実際30分から40分で、もう極端に言えば手術のできる体制になるということで、患者を思えばですね、時間的に私は、早く思っておる次第でございます。もちろん準備がもうされてるわけですからですね、すぐ30分ないし40分の間に、手術の体制が取れるということでございます。それからもしドクターヘリが、競合してできないというような場合、あるいは、夜間につきましては、ドクターヘリは通いませんので、夜間は自衛隊ヘリということになります。自衛隊にいたしましても、やはり長崎、大村からお願いするわけでございますから、やはり長崎県ということになるかと思いますけれども、これは、やはり、自衛隊のヘリコプターでございますと、1時間40分ぐらいかかるということでございます。それから、その自衛隊も無理だということになりますと、今度は防災ヘリ、これは ORC に、ORC に、委託をされておるようでございますけれども、これも昼のみでございます。そしてまた、それでもダメだというときは、会場、保安部、解放にお願いをするという、この4つの方法がございます。救急患者のヘリ搬送の種類及び実績といたしましては、平成22年度、22年は12月6日現在、長崎県のドクターヘリが20件、自衛隊ヘリが18件、長崎県防災ヘリが3件、和城病院ドクターヘリが1件、合計42件となっております。搬送先の病院といたしましては、長崎県ドクターヘリは長崎県医療センターへ13件、九大病院へ5件、九州医療センターへ1件、福大病院へ1件、自衛隊ヘリは長崎県医療センターへ17件、徳場市立子供病院へ1件、長崎県防災ヘリは長崎県医療センターへ3件、和城病院ドクターヘリは和城病院へ1件となっております。先ほどその、どうしても長崎が、主になると申し上げましたけれども、この数字から見ましても、旧大医療センター等もございますけど、やはり医療センターが多いということでございます。先ほど申し上げますように、病院選定につきましては、すべて、乗ってこられた医師が判断のさるということでございます。 復興会の搬送につきましても、今申し上げましたように、42件中の9件の搬送でございます。一刻を争う患者の容態を最優先として、医師の選定と考えています。ご参考までに、対馬のことを申し上げます。海事33件、ドクターヘリ8件、和城ヘリ27件、合計68件でございます。一方、5棟につきましては、海事28件、ドクターヘリ23件、防災ヘリ10件、合計の61件でございます。
石山和樹議員。
はい、わかりました。これ、なかなかその、家族の方にもそういうその希望がおられるけど、なかなかその今の立ち割りの行政とか、その長崎医療センターの医師が、連れていかんという事情はよくわかりました。これはまたその私はやっぱりどうしても福岡の方に運ぶのをもう少し緩和してほしいと、まあこれは今の状態ではなかなか無理な面があると思いますので、これはもう同州制になるの望みがいないのかなと思いますので、この件については、まあ、県の方にその同州制になるようにちょっと力を入れていただきたいと思います。それから、3項目目の質問をさせていただきます。漁業者のFRP 船の廃船する問題についてご質問をいたします。この、FRP 船の処理問題についてはですね、前市長の時、同僚の町田昭一議員とともに、この市に何とか対策を求めて何とか手を打ってほしいということを申しました。その時にはですね、廃船処理の個人負担分の、個人負担分の2分の1を、市と漁協で折半して出すから、漁協と協力して出すからということで回答を得ておったわけですが、なかなかその、漁協の方もその協力がですね、私も何回かあちこちの漁協に行って、なんとか協力してほしいということで、漁業者の皆さんが非常に苦慮してありましたもんで、それをお願いしたわけですが、なかなかその協力が得られなくて、現在までに至っておるわけでございます。もう、まあ、ともあれ、今回の市長の行政報告によるとですね、23年度から本市と五島市においては、水産庁による FRP 船の廃船を漁礁化するための実証実験がスタートし、漁礁としての現状化が期待される旨の報告がございました。ぜひこれは実現してほしいと思っております。まあ、漁師にとっても朗報でないかとは思いますが、これ3年かかるんですね、実験、結果、検証が出るまで2、3年かかるわけですよね。まあ、その間にはですね、かなりのその、まあ今です、この前市長も漁師服で申されましたが、確か8月までに80何隻の、その、廃船処理しなくてはいけない対象船があると言われました。まあ、もうあと2、3年もしちゃったらですね、それは、なかなか今処理してる人とかですね、かなり当該に積み出して処理しないかんで、かなり金額がかかりますので、今、市長もこれまで報告されましたように、そのまま放置されて、その港にあると思います。またここ2、3年もすればですね、さらにのまた、その、廃船処理の対象の船が出てくる、私も出てくると懸念しております。これはもう早くから私も心配して、まあ、漁師の皆さんももう何とかしてほしいということは、もともと言っちゃいます。もうとにかく今、漁業者においてはですね、実は、漁獲高の減少を待たせて、就労者高齢化しております。そして、後継者ももう減少で非常に厳しい状況であります。これをその、景観的にもずっとほっぱらかしは悪いわけですが、この、今、水産庁が言われてある、その、漁礁化に向けた、実験が成功してですね、その漁礁化できる、となればですね、その場合ですね、これは2、3年後ですかね、 個人負担、今のその、まあ、当該に持ち出してされたら、その、何十万もかって大変でしょうけど、その時の個人負担はどれくらいになるのか、また、その時、そのもう、実現会議に なったとしてですね、市は、その、何らかの助成をそれに対して出されるわけという考えがあるのか、また、それ1点目、2点目としてですね、その、受賞家がですね、まあ、とんざした場合も、どうしてもその受賞化は実験したけど、受賞にはされないということになればですね、まあ、それは今、だいたい見通しはその、期待できるということですから、まあ、できる方に私もできるんだろうなと思ってますけど、もしもその時できないとなればですね、その時は、その、市としてですね、それまでにその3年、まあ、3年かかる、受賞化できるまでに3年かかるわけです、2、3年かかるわけですが、その間のその対策が必要としては、その女性のこと、まあ、女性だけじゃなくて、その、何らかの対策があるのか、その、できなかった場合の3年後の対策は、その、考えてあるのか、その、時点について、市長のご見解を求めます。
北川市長。
漁業者の FRP 船の廃船処理問題についてのお尋ねでございます。議員ご承知の通り、壱岐におきますと、漁業者も高齢化が進んでおりまして、約半数の方が60歳以上となっておりまして、将来を危惧いたしておるところでございます。また、これらに追い打ちをかけるかのごとく、浜では漁獲の減少、漁価の低迷等の関係もございます。あるやもしれませんけれども、廃船が各港に多くなってきております。漁業が華やかな時期でありますと、これらの中古船の販路もあろうかと思われますが、現在ではそれも極めて厳しい状況でございます。そこで、壱岐といたしましても、これらの廃船が漁港施設をはじめとする施設に散在いたしますと、漁港本来の機能も果たさなくなるとの、だと合わせて産業廃棄物処理違反にもなってまいります。これまで市営漁港をはじめ、港湾の調査を実施いたしまして、72隻の廃船を確認いたしております。従来までは、これをセメント生成時の燃料等にするなどの利用方法があっておりましたけれども、何か他の利活用がと思っていた矢先、漁礁への利活用が検討されてきたところでございます。このことは、あくまでも漁礁化への実証実験でございまして、今後23年度から3カ年かけて実験を重ねていくとの水産庁の方針で、現在、23年度新規事業として要求されているところであります。したがいまして、実現化の場合の個人負担はどのくらいになるかといったことは、残念ながら現段階では、不明でございますけれども、ただ、漁礁化になれば、現在、トン10万円の処理費と言われておりますのが、幾分でも軽減の方向にならないかな、なってほしいなという期待感を持っておるところでございます。何と申しましても、自分のものが事故の責任において、適切な処理をいたすのが原則でございあるのは申し上げるまでもございません。そういった時のために、ある漁協におきましては、事故において積み立てをされております。その額を参考までに申し上げますと、小型船が月額1000円、15トンから19トン船が月額2000円で、今後10年間で12万ないし24万円を積み立てる計画でございます。また、市が、その漁業化がダメだったときはどういうふうな対策を取るかということでございますが、現段階では、この漁業の計画が成功してほしいという思いが強いということが一つでございますし、その他にもですね、私は、実証事件、やっぱなされるんじゃなかろうか、また、いろんなところで技術革新が行われてですね、いろんな、対策が行われるのなかろうかと、それを見守りたいと思っています。ですから、現在、ダメだったら、助成するよとか、そういったことについてちょっと、控えさせていただきたいと思っております。
檜山和樹議員。
これはもう非常に市からの助成も厳しいわけで、なかなかその市長も、漁師の皆さんが苦慮されていることは、理解をされておるようでございますが、まあ、市長もあと1年 批判解決でありますので、その今すぐどうこうその自制をするとかもちょっと言いにくいかと思いますが、これ2、3年もほったらかしてですね、本当にもう大変もう警官にもないし、その不法投棄もその考えないかんようなことになると思いますよね。だけど私はその今この受賞化になるのをもう私も期待はしております。まあ漁師の皆さんもそれはできれば本当に喜ばれるかと思いますが、とにかく、まあ、漁師さんがその新しいまた船を作りたいと思ってもですね、今のようなその廃船処理にもう頭を痛められて、新しい船を作って、また操業で、新造船を、建造しようと思ってても、なかなかそういう意欲は湧いてこないと思うんですね。ですから、まあ、漁業者がそういうその、まあ、低迷すれば、域の経済全体にですね、影響がすると思いますね。本当にこう、将来、もう一度将来考えて、この自主産業の、まあ、の漁業だけではありませんけど、漁業、農業が、本当は活性化していかんとですね、なかなかこう、将来的に、なんか、ものすごく暗くなるようなですね、経済、非常に影響しますので、ぜひですね、ここは、まあ、市長が今度、また市長を目指されると思いますので、ですね、またそういう時に、ぜひ、その漁業者の、平和船の、それまではまだ、漁師の実証実験の結果はまだ出ないかと思いますが、その後でまた、ぜひ、対策を考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上で、私の質問を終わります。Thank you.